ラジオポリスからの交通安全情報。
はぁ、始まりました。FM まほろばの時間でございます。毎週木曜日のこの時間、ラジオポリスからの交通安全情報ということで、今日は奈良県警察の交通課の方々をゲストにお迎えして、交通安全についてお伝えしていこうと思います。それでは皆様、よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。そして、もう一人、
はい、こんにちは。桜井警察署交通課の田中と申します。よろしくお願いします。
あ、どうもどうも、引き続きよろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございます。いやー、僕ね、警察の方と喋るのね、結構緊張するんですよ。嘘ばっかりと思ってるでしょう。
いやいや、そんな風にはちょっと聞こえないですね。
朝よでございますか。
はい、私たちも普段こうやってラジオでお話しする機会も少ないので、とってとても緊張します。
お皆さんも緊張されるんですね。まあでも今日はまあ気軽にちょっとトークさせていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、
人間なので私も緊張してます。今日はお手柔らかによろしくお願いします。
お願いします。
お手柔らかにか。頑張ります。ちょ、うん、まあこちらこそね、改めてよろしくお願いいたします。はい、いやー、せやけど、まあ、はい、湿気もすごくて、もうジメジメ暑なってきましたね。
はい、もう暑いの嫌ですよね。うん、ムシムシしたら嫌ですよね。
ほんとムシムシしますよね。これからまだ暑くなる一方ですよね。皆さん、キンキンに冷えたビールが飲みたくなる時期に入ってきましたよね。
そうですね。まあ僕普段あんまりお酒飲まないんですけど、やっぱりこうなんかの拍子にキンキンに冷えたビールをキュッといくと、うん、あ、美味しいっていう感じるお年頃になりました。まあお二人は普段はお酒は飲まれるんですか？
はい。私はですね、残念ながら飲めない、飲まない、飲まないんですね。
うん、
でも仕事終わりの一杯、楽しみに仕事をしておられる方、たくさんおられると思います。
はい。はい、なるほど。まあ、それがモチベーションになりますからね、皆さん。はい、田中さんは飲まれますか？
あ、私、飲まないんですよね。
みんな飲まないのか。
飲まないんです。
でも、飲まんのにビールって、っていうことは今日はもしかして？
そうです。感が鋭いですね。
はい、高山さん、さすが、さすがです。
ああ、そんな気がしたんですよ。
そんな気がしましたか。今日はですね、飲酒運転撲滅についてお話をさせていただこうかなと思います。
来ましたね、飲酒運転、はい、これよ、問題になりましたもんね。
はい。
まあ、未だにね、やっぱ飲酒運転の事故なんかニュースで見ますからね、はい、本当に。
そうなんです。高山さん、実はですね、今年に入って奈良県内で、5月末現在ですけれども、
はい、
お酒が関係する交通事故が21件。外数ですけれども、21件奈良県内で発生しているんです。去年と比べるとプラス3件。
はあ、
そんな感じになってるんですけれども、うん、ここで突然ですが高山さんに質問です。
はい。何でしょう。
飲酒運転が未だに絶えない原因は何だと思いますか？
飲酒運転が絶えない原因。はい、ああ、これめっちゃめっちゃ難しいですけど、まあ、やっぱり、まあ、これぐらいやったらバレへんやろっていう安易な気持ちじゃないですかね。まあ、そういう時こそバレるんですけどね。
すごいです。そうなんです。まさにそうだと思います。原因としてはいくつもありますが、最終はそこが一番大きな原因だと思います。
おー、ほほほ、よし。なんか、嬉しい。
ね、様々なシチュエーションがあると思いますが、仕事の終わりなどで飲み会、終わりなどで車で帰宅しようとしたり、
うん、
次の日、二日酔いのまま車を運転したりするなど、飲酒運転のケースはいろいろあります。
うん、
また、飲み会があることを把握しているのであれば、
うん、
公 公共交通機関を利用するなど防止措置はいくらでもあるんですけども、うんうんうん、自分のタイミングで帰宅できるとか、まあ、代行料金がもったいないとかそういう理由で車に行って車で帰ろうとする人も多いですよね。
なるほどですね。やっぱりそういう安易な気持ちからですよね。かくいう僕もね、その日夜出勤、仕事出勤で車乗らなあかんのに、はい、ちょっと飲み会でふっと飲んでしまって、どうしようと思って、はい、頑張って電車で行ったことがあります。
素晴らしいです。
まあ、でも実際、そのお酒飲んでから、どれぐらいの、時間が経ったら抜けるっていうか、目安的なもんってあるんですか？
はい。現状お酒を飲んでも数時間寝ればリセットされるとかね、うん、思い込みしている方が多いのではないでしょうか。アルコールの分解時間は個人差が大きいのです、
うん、
というのは、性別や体重、うん、それから体質、その日の体調などで異なってくるんですね。
ほうほうほう。
でもですね、一般的には1時間で、体重かける0.1グラムのアルコールが分解されると考えられており、うん、500ミリリットルの缶ビールでしたら、50キロの人であれば、約5時間、
うん、
そして体重が60キロの人であれば、約6時間で分解すると見積もられています。でも個人差を考慮すれば、時間に余裕を持って運転を控えることを推奨します。
なるほどですね。ということは、まあ、これぐらいの時間寝てるから大丈夫やっていうもんではなく、まあ、その都度アルコール検知器でね、確認した方がいいっていうことですね。まあ、ちょっと寝たからもう大丈夫やろうっていうわけではないんですよね。
そうですね。私たちもですが、会社等で安全運転管理者を設置してアルコール検査が義務化となっていますので、うん、取り組みとしては進んでいます、
うん、
今や事業所が責任を問われるということになるんですね。
ほうほうほう。
皆さんの中で車で通勤している人がいれば、まあ、朝家を出る前に検査する習慣をつけていただきたいですね。
そうですね。僕も車で移動することが多いので、うん、まあまあね、僕も、まあたまにしか飲まないですけども、まあ飲むとき結構遅い時間まで飲んだりとかね、はい、する可能性もちょっとあるんで、まあ時間経過に伴ってね、アルコールの数値がどれぐらい出るのか一回試してみたいなと思います。はい、まあその翌朝にもね、もちろん検査しようかなと思ってます。
はい、
意外にも飲んだすぐ後だとあまり数値が高く出にくいので、うん、まあ、ゲーム感覚で何回か検査してもらったらと思います。
ほうほうほうほう。ちょっとアルコール検知器を手に入れてちょっと試しにやってみようかなと思います。
ぜひぜひ。はい。それではここで、飲酒運転の最悪の流れを紹介したいと思います。
はい。
まずですね、お酒、欲に負けてちょっとね、その場の雰囲気で、ちょっとだけ、まず最初飲んじゃうんですね。それが、だんだんと気持ちよくなって、さらに飲んでしまう。で、次、酔いが回り出して、代行やお迎え呼ぶのが、ね、お金もかかるし、手間もかかるし、うん、あ、もう、これぐらい、ちょっとぐらい、すぐそこまでやし、明日も車いるし、とかね、うん、そういうことで、次は、車を運転するのが、するしてね、
はい、
正常な運転判断ができずに事故が起きてしまうんですね。その時にわあどうしよう、飲酒運転がバレたらまずいと思って逃げちゃうんです ね。 飲酒運転の事故の経緯はこのような傾向が多いです、うん、先に言っておきますが、悪いことをすれば捕まります。
ほんまですね。もう一番最悪のパターンですよね、うん、はい、もう飲んだら飲むな、飲むなら乗るなっていうこともねよく言われますけども、まあ本当にね、悪いことしたら絶対捕まるんでね、警察の捜査力って甘く見てられないですよね。
はい、皆さん悪いことはしないでおきましょう。ちなみに警察官による飲酒検知を拒否すれば逮捕につながります、
うん、
また今では店側もハンドルキーパーの確保と対策を行ってくれているので助かってます、
うん、
車は時に凶器になることを念頭に置いて、お酒を飲むことが分かっている時はそもそも車では行かないようにしましょう、
う
飲酒運転による死亡事故の被害者、残された遺族の立場に考えなって考えてみると、そんなこと絶対できないと思います。
いや、ほんまにね、これもし自分のね、家族が加害者とか被害者にって考えてみると、絶対できないです。リスナーの皆さんもね、同じ気持ちになってると思いますけどね。
そうですね。上司や同期、部下、そして友達、家族なら、やめとけと言える勇気を持ってください。あの時の飲み会楽しかったなぁと言えるように、自分たちで自分たちを守りましょう。
そうですね。バレなければいいという概念は捨てて、適切な措置を取った上で、楽しくお酒を飲んでいただけたらなと思います。
はい、まあね、この FM まほろばのね、このラブ番組聞いて、私も含めて全員のリスナーが気持ちを改めていただきたいなと思います。まあそういうことをしてる方いらっしゃらないと思いますけども。
そうですね。
ね、
はい、はい、高山さん。で、ここでですね、はい、話は変わるんですけれども、奈良県警察に興味がある方はいらっしゃいませんか？
さあ、始まりました。採用活動です。本年における第2回目の採用募集期間について、7月1日の火曜日から8月22日金曜日までとなっています。奈良県警察本部のウェブサイトから応募していただけたらと思います。応募方法については、インターネットのみになっておりますので、ご注意してください。
交番や駐在所のおまわりさんである地域警察官や、刑事課、生活安全課、刑務課、警備課、そして私たちが所属する交通課、他にも警察の中でも様々な業務があります。
少しでも興味のある方や、目指している方が近くにおられましたら、話を聞くだけでも結構ですので、近くの警察署や交番等に行ってみてください。皆さんのお力が必要です。一緒に働きませんか？
そう、さらっと採用活動。まさかの採用の告知が。
いかがですか？
いやー、僕はね、ちょっと性に合うてないというか、まあね、僕、まあコンビニにね、勤めてはおるんで、で、近くに、まあ警察署のね、交番もありますんで、まあちょこちょこ買い物に来られる方もね、やっぱいらっしゃるんですけども、まあ僕も勤務して長いんでね、もう、いなくなった方、移動された方とか、まあ、新しく入られた方とか、まあ、フレッシュな方とか、ね、よく見かけるんですけどもね。はい。まあ、今のね、お二人のお話聞いていただいて、まあ、警察官になったっていう方がね、もし現れましたら、ぜひ私にご一報くださいませ。ね、やっぱりこの番組通じてっていうのがね、はい、まあ、そういうのも非常に嬉しいので、
はい。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、もうあっという間のお時間でございましたが、今日もありがとうございました。もういや、でもね、飲酒運転本当に、まあ僕もね、ちょっと、まあ一時期まだ免許取ってない時期とかね、よく家族に乗せてもらったりとかしてたんですけども、やっぱ自分が運転するようになってからね、うちの母親もお酒飲むのが、まあ毎晩ビール飲むんですけど、まあそれでも僕は夜勤の時、ねえ、やっぱこう、しんどいから、送っていこうかやんけど、飲んだんやからやめといてって。
あ、そうですか、はい。
もうすぐ止めるようになりました。あかん、やめとってっていう。
そうですよね。
だって、車運転して事故った大変。いや、そっちの方が危ないからやめといてっていう。
そうですね。
まあ、ね、仕事にね、車絶対使うんでね。
はい。
まあ何かのことがあっては遅いので。
はい。
はい。それでは、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM まほろばはトモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、 防災情報、あなたの知りたいことが満載です。